今月の特集です。耕作放棄地の利活用。増加する耕作放棄地。新型コロナ禍が農業や食料について改めて考える契機となり、農業への関心が高まる一方で、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより、全国的に耕作放棄地が増加しています。耕作放棄地とは、過去1年以上作物を栽培せず、今後再び耕作する意思のない土地のことです。農林業センサスによると、昭和50年に全国で13万1000ヘクタールであった耕作放棄地の面積は、平成27年には42万3000ヘクタールと約3倍に増加しています。耕作放棄地が増加すると、食料自給率の低下につながるだけでなく、害虫が発生したり、雑草が生い茂るなど、周囲の農地の作物にも被害が及びます。また、耕作しない期間が長くなるほど、土の中の栄養素が失われてしまうため、土壌の状態悪化が進み、農地に戻すことが難しくなります。農業が基幹産業である紀の川市でも、高齢化などの理由で耕作放棄地は年々増加しています。市農業委員会の調査では、平成27年度から令和元年度の5年間で、耕作放棄地の面積が1.3倍に増加。そんな中、市内では耕作放棄地の再生を目指して活動する団体や、先祖代々の田畑を守るために地域一丸となって農地の維持に取り組む人たちがいます。耕作放棄地を利活用。和歌山電鉄貴志川線の大池遊園駅前で、週末になると新鮮野菜やフルーツ、木工品が並び、イベントなどが開催される農業直売所、お池の窓。この直売所を営むお池ファームでは、耕作放棄地をどのように活用しているのでしょうか。お池ファーム結成。お池ファームのメンバーは、果樹農家や木工作家、会社員など様々な職種の7人です。それぞれが都市部や海外などで活動してきた経験を持っていたことから、商工会のインバウンドセミナーで出会い、意気投合。仕事が休みの週末ごとに集まり、海外観光客向けの体験イベントの開催などを検討していました。そんな折、代表の落合彩さんのもとに、メンバーの林大輔さんを通して、高齢化のため耕作が難しくなった畑を活用してほしいという話が舞い込みます。多くの人に自然に触れてもらえるよう、畑を活用して農業体験イベントを開催したいとメンバーの意見がまとまり、お池ファームを結成しました。さらに、メンバーが保有していた大池遊園駅前の農業倉庫を活動拠点として、イベントスペース兼農産物直売所にリニューアル。早速、体験イベントの企画を練り始めました。よみがえる耕作放棄地。初めて実施したイベントは枝豆祭り。駅前という立地を生かし、電車で訪れた体験客がお酒を飲みながら楽しめるイベントを企画しました。お酒と一緒に味わうのは、体験客自らが収穫した黒枝豆。収穫体験ができるよう、開催の約3ヶ月前から畑一面に黒枝豆の栽培を始めました。しかし、野菜栽培は初心者の7人。知識や経験不足から消毒のタイミングが合わず、葉や実に虫がついたり、収穫時期を逃して半分以上が枯れてしまうなど、失敗の連続でした。試行錯誤を繰り返しながら、なんとか育て上げた黒枝豆で、昨年7月15日に体験イベントを開催。イベントには24人が参加し、大盛況となりました。 イベント開催をきっかけに多くのファンを獲得した小池ファーム。今年は枝豆栽培失敗の経験を生かし、作物の収穫時期をずらすために苗を植えるタイミングを調整したり、枝豆だけでなくトウモロコシやオクラなどの野菜作りにもチャレンジしています。現在では直売所に様々な種類の旬野菜やフルーツが並ぶようになりました。さらに今年6月には南高梅の耕作放棄地を借りて梅を販売するなど農地の拡大を続けています。1年前まで自分に農業ができるとは思ってもみなかったと話す落合さん。畑を譲り受けたことがきっかけで、今では仲間たちと一緒に新たな目標を語りながら次々と作物を育てる週末が大きな楽しみになっています。かつて耕作放棄地だった畑は、さまざまな種類の野菜やフルーツの苗木が植えられ、人が集まり笑顔があふれる土地として変貌を遂げました。地域で守る大切な畑。下友淵の畑野地区で柿の栽培を行う北浦義美さん61歳と美和子さん63歳。義美さんは約20年前に会社員から転職し、父親から農業を引き継ぎました。現在は家族4人で年間約50トンの柿を出荷しています。義美さんが農業を引き継いだ頃から、高齢化で柿栽培が続けられないという相談を親戚や近隣住民から受けるようになりました。隣接する畑が荒れてしまうと病害虫の被害が増加するんですと話す義美さん。自らの畑を消毒しても荒れた畑から虫が飛来し、作物に被害を与えることも多いと言います。病害虫対策も兼ねて、自らの畑に隣接する複数の土地を借りることで農地の集約化と拡大を行ってきました。北浦さん一家は農地を拡大するにあたり、畑の中に車や農業用機械が通れるような道をつけるなど、少ない人数で効率よく作業ができるよう工夫を凝らした農業に取り組んでいます。また畑野地区では定期的に区会などを開いて住民同士の情報交換を行うなど、地域のコミュニケーションを大切にしています。急な事情で耕作できない畑が出てきた際には、次の耕作者が見つかるまで地域の人々が協力して畑を管理したこともあるそう。地域の団結力により、畑野地区には耕作放棄地がほとんどありません。吉見さんは祖父が開墾し大切に守ってきた土地、その土地を守りつつできる限り楽しく農業を続けていけたらと力強く話してくれました。未来へ農地をつなぐ。市内では他にも多くの団体や個人が農地を守るために様々な取り組みを行っています。大切な農地を未来へ残すため、制度の活用や地域間での協力を行いながら、耕作放棄地の再生や利活用がどんどん行われていくといいですね。写真の説明です。2ページには小池ファームのメンバーの写真が掲載されています。写真は左から吉岡徹さん、林大輔さん、落合彩さん、石渡翔子さん、石渡浩太さん、柏義成さんとイメージキャラクターのウピです。3ページには旬の朝採り野菜や木工品などが並ぶお池の窓の写真。新型コロナウイルス感染症の影響を受け、6月からドライブスルーでの野菜販売を開始、おまかせ野菜セットを購入した清水優也さんは、野菜を購入しながらファームのメンバーと交流できるのが最大の魅力と話してくれました。 早朝から枝豆を収穫し、全国のファンのもとにお届けします。直売所の窓からは、のどかな田園風景が一望できます。収穫したての色鮮やかで様々な種類の野菜は、直売所で一つずつパッケージングされ、店頭に並びます。7ページは、4月11日、畑を耕し、マルチを敷いて、トウモロコシや水菜の苗を植えました。今年から借り受けた梅畑の剪定を実施、借りている農地はこの1年で2倍の広さになりました。収穫した梅を使用し、紀の川フルーツツーリズムとのコラボ企画として、遠隔アプリを用いた梅シロップ作りを開催しました。昨年9月に開催したイチジク収穫イベントでは、多くの人が訪れました。5ページは、仲良く柿の剪定作業を行う北浦さん夫妻の写真が載っています。気軽に相談ください。農地の貸し借りをサポートします。和歌山県農業公社と JA などの関連機関が連携し、耕作できない農地を登録、規模を拡大したい農家や新規就農者へ農地を貸し出します。手続きの流れは、JA 木の里営農支援課で申請・申し込み手続きをします。貸し付けは、貸したい農地の所在地や面積・条件など、借り受け側は希望する土地の所在地や面積・栽培品目など、申請情報をもとにマッチングします。農地見学を実施後、顔合わせを行い、契約となります。相談を受ける支援員の西田義弘さん、JA 木の里では年間150件のマッチングを実施しています。問い合わせは JA 木の里営農部営農支援課、電話 77-0810 です。